皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は第一ペテロ2章の11節、第一ペテロ2章の11節、この1節だけを今日一緒に見ていきたいと思います。第一ペテロ2章1節、これは454ページになります。では初めにこの11節を読んでからお祈りをしたいと思います。愛する者たちよ、あなた方にお勧めします。旅人であり起業者であるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。ではお祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、こうしてあなたの聖書を開けることを心から感謝します。本当にあなたの御言葉は永遠の御言葉、こうして学べることができて本当に感謝します。どうかあなたのしもべが今日あなたの言葉を皆さんに簡単に語れるように助けてください。そして皆さんもこの今日の教えを本当に理解して、そして自分のクリスチャン生活の中に入れて、そして私たち皆さんでもっと成長し、あなたの働きのために使われるようにどうかをお祈りします。この礼拝の上にあなたの祝福があるように、あなたの働きがあるように、あなたの力があるようにお祈りいたします。この祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。戦いをサポートするのをやめましょう。戦いのサポートするのをやめましょう。今日もしも、今の世の中で戦争があります。ロシアとウクライナ、イスラエルとハマス、いろんな問題があります。けど皆さんどう思いますか？今日もしロシア人がウクライナを助けてたら、皆さんどう思いますか？それとかハマスの方がイスラエルを手伝ってたら、皆さんどう思いますか？私の考えはちょっと裏切っている気がしますね。自分の国のために戦っていない、しかもその上に敵を助けている、それは良くない、それはやめた方がいい気がします。けど私たちクリスチャンとして気をつけないと、私たちも同じことを今日しているかもしれません。もしかしたら敵を助けているかもしれません。まずはじめに考えたいのは、どっちの国ですか？今日ここの部屋にいろんなそれぞれのお方がいます。初めて来た人や長く来ている人もいますけど、どっちのクラス、どっちのチームに乗っていますか？光のチームですか？暗闇のチームですか？多分どのお方でも、私光のチームにいたいですと思いますよね。多分誰も暗闇のチームはイエーイじゃないですよね。 けど光のチームに入るのにはイエス様を救い主として受け入れないとそっちのチームに入ってないんだということは、もしここの部屋でまだイエス様を自分の救い主として生きて受け入れなかったら、その人はまだ暗闇の中でまだ迷子で迷ってて罪の中で囚われている、とっても悲しい状態なんですね。なのでどっちですか？どっちかなんですね。ということは神様の子供、それか悪魔の子供、そういうとちょっと厳しいですよね。いや、それはちょっと失礼じゃないのでしょうか、ね、神の子、ね、けどそうですよね。光と暗闇、義と認められているか罪の中でまだいる、どっちかなんですね。だから今日私たちはここに同じように集まって、だからそのまだ暗闇の中の人たちを助け出そうとしてるんです。で、私たちのチームに来てください。で、なのでどっちかなんですね。で、もしこっちの光のチームだったら、私たちは今日の第一ペトロの2章で書かれている愛されている人の一人なんです。で、愛されている人の一人なんです。なぜかというのは、私たちはその恵みを受けているから、私たちは神様の深い憐れみを受けているから、ね、罪からの許しを受けているから、なので私たちは、ね、愛されているお方、こっちのチームに入っているんですね。けどどうですかね、皆さん、私たちはこっちのチームですよ、こっちを応援してますという気持ちだと思いますね。神様のために生きています。けど、どうですかね、どっちの方をサポートしてますか。こっちのサイドだったら、私たちの人生、私たちの生き方、全部が神様に向いています。もう本当にこの世の中のことを考えてなくて、神様を向いて従って歩もうとしています。それともどうですか皆さん、ちょっとはこう振り向いている時もありませんか。私だったらよくそういうのがあるんですね。こうやって神様を従おうとして、生きようとして、神様のために働きたいですけど、たまには、あれ？で、いつもいかにこっちに移動している気がするんです。皆さんは分かりませんけど、私はそうなんです。なので今日この箇所を一緒に見たいんです。ペテロさんは実はこの新しいクリスチャンたちのために、この箇所、この説を私たちに渡したんです。この人たちもいろんな場所に迫害のためで、いろんな場所に広がされたんです。そして本当に違う国の人が違う場所にいたんですね。なのでここで別に旅人って書いてあるのは変じゃないんです。本当に違う国の方が違う場所にいるんです。クリスチャンで迫害を受けているので、そこから離れ出そうとして、本当の旅人なんです。だけど霊的にもそうなんです。けどたまには私たちの目的、私たちの狙っていることがずれちゃうんですね。なので気をつけなくちゃいけないんです。じゃあなぜずれるんですか？私たちはこの世の中が全部滅びるって知っているので、なぜ私たちはずれちゃうんですか？で、これは残らないって知っています。この前の日曜日もロトさんとアブラハムですごい和解はありました ね。来れなかったら残念です。すごい良かったですけど、それはすごい和解があります。それが知っているので、なぜ私たちはまだ世の中の方に行っちゃうんですか？この区別が分かるのにまだそっちに寄っちゃうんですね。それがこの箇所で書かれてるんですね。ここで今日のメッセージの時間をいっぱい使います。それはこの肉の欲って書いてある、これが分からないとちょっと難しいんですね、クリスチャン生活。なのでもしもうここまで一緒にちょっとどっかで迷子になっちゃったら、ちょっと聞いてください。ちょっと眠くなったら起きてください。クリスチャンとしてはここの場所がとっても大切なんです。ここをミスるとクリスチャン生活も
ひどい方向に行っちゃうんです、
ね、なので肉の欲、まあ、なんていうのか、まあ、簡単に言えばこういう感じなんですね。コインなんです。で、肉の欲っていうのは一つのサイトでは楽しみが見えるんです、ね、楽しみが見えて、あ、それ良さそうだな、あ、それ欲しいね、あ、取ろうと思うんですね。で、こういう聖書の箇所聞いたことありますか？儚い罪の楽しみを聞いたことありますか？罪の中でも楽しみがあると聖書書いてあるんです。聞いたことありますか？それはヘブル書11章の25節なんですけど、そこは今開きませんけど、そこはあのモーセがこのエジプトの良さを知っていますけど、それは欲しくないです、私は神様が欲しいです、ね、楽しみがあるんです罪の中。みんなそう思いませんか？で、そう思わなかったらちょっとおかしいです。それがあるから私たちが罪の方に寄っちゃうんですね、この楽しみがあるから。けどコインなので裏側もあります。けど裏側がもっと悪いんです。なぜかというのは悲しみが来るんです、ね、ローマ6章23節で書かれているのは、罪から来る報酬は死です。なぜかというのは、これをよっしゃーもらったと思うと、あ、全然何もない、しかも残念な気持ち、しかもやっともらったと思ったら嬉しさもなくなる、しかも嬉しさだけじゃなくてそこで何も持ってないんですよね。 なのでちょっといろんな例えを、あ、もう一つのことです。
で、罪だけ、あの、死だけじゃないんですね。あともう一つは、ここで箇所で書かれてたのは何て書いてありましたか？
11章では挑む肉の欲、まあ、この挑むって私あんまり聞いたことないので、実はフェイスさんから国語のなんだっけ辞典をもらったんです。とっても便利です、ね、それを開けて何なんだろうね、これは。で、挑むっていうのは立ち向かう、戦いに仕掛けるという意味合いなんですね。戦いに仕掛ける。なのでこれを取り始めると、実は戦いに仕掛け始めるんですね。なので私たちの魂の中で戦いが起こるんです。罪を犯すといきなり戦いが始まるんですね。なんでそれやったの？いや、楽しそうだったから。なんでそれ食べたの？いや、欲しかったから。だからお腹痛いんでしょ。まあそうだけどさって。で、心の中で戦いがもうガンガンガンガンガンガンいくんですね。
まあ他の例えもちょっと挙げたいんですけど、
ね、あの子供の時はよく、まあ、今度の日曜日、あの兄弟が来るんです。マタイっていう私よりのお兄ちゃんなんですけど、昔よく喧嘩してたんですね。今はそれはないと思うんですけど、ね、昔はよくあったんですね。で、よく始まるのは、初めは冗談で、自分がこれなんですよね、楽しみがあるんです。なぜかっていうのは怒らせるのは楽しいんですよね。なぜかわかんないんですけど、兄弟いると分かると思うんですね。兄弟がいると、なぜかわかんないんだけど、怒らせるのが楽しいんですよね。そこでね、押すんですよね、ちょっと。そうすると兄弟が、あーって笑って、もうちょっと強く押されて、それで、それがあんまり良くない気持ちなので、私がもうちょっと強く押して、それで押されるから、もっとそれでいけない喧嘩になって、そしてバーゲット先生がやってくるんですよね。そうやって私たちの罪、ね、本当に気持ちいい面があるんですね。いや、よくないんです。もう一つの例えですけど、ゲームとか私よく昔好きだったんですね。今でもやり始めるとすぐハマっちゃう、ね、いや、そうですよね。ゲームとかやり始めると、あ、この一つのレベルをクリアしたらもうやめる、今日は。それとか、あ、5分だけやる。そしたら30分ぐらいに、え、もう30分？え？信じられない。ね。
そんな早くあっという間に行っちゃう。でいきなり考えない間に楽しい楽しい楽しい楽しい、でいきなり、わあやばい、他のことやらないと怒られちゃうって、そうなっちゃう、とらわれちゃう、で捕まっちゃう。
でそれとか、みんなさんはこれわかんないですけど、昔とかはベッドに寝る前に YouTube をちょっと見ようかな。
じゃ今日は一個だけで見始めるんですね。まあ、タビちゃんはすぐ寝ちゃうんですよ。で疲れてるからもう1個目で寝ちゃうんですね。だから、あ、これも面白そうだなって、これを見始めて、いきなり1時間になって、まだ起きてるの？もうこの時間？あ、嫌な感じ。まあ、しょうがない、寝るか。で、そこで寝ようとしてる時に、何見たんだっけ？なんか変だったな。で、寝れない。そして起きると、疲れてて、で、こういう気持ちですよね。起きると疲れてて、あ、嫌な気持ち。しかもなんでやったのかな。そしてその夜どうする？また同じこと。楽しいからね。また見始めてる。それが私たちの肉の欲なんですね。私たちが欲しいもの、奪い取ろうとしてる。で、ケーキかもしれない。もう一個ケーキあれば。で、クッキーかもしれない。もう一個クッキー食べれば。それか本。かもしれない。もう一章を読むだけで、で、みんな違うんですね。みんなの好きものが違うので、みんな違うことが問題になるんですね。まあ、日本とかだったら、ね、ビールとかも、そういうのとかも、ね、今日は一個だけ。それで一回何個何個も酔っ払っちゃう。で、そういうのも。私たちの肉の欲は、そうやって、いつも私たちを、楽しいからちょっとだけやろうよ、ちょっとだけで進めをするんですね。それを分かっていないと、ダメなんです。で、ちょっと今日は、もう一つだけ。皆さん、プリンゴルズって知ってますか？プリンゴルズ。で、こういう缶みたいので、で、それで開けると、ポテトチップスが入ってて、ちゃんと綺麗に並んでて。私、綺麗好きなので、そういうの見ると嬉しいんですよね。全部同じなんだもん。サイズが同じで、ちゃんときちんと並んでて、あ、いいね、これ。素敵ですね。アメリカで、よくそのコマーシャルが出てくると、こういうのも流れるんですね。Once you pop, you can't stop. だから、一旦開けると、もう止まれない。食べたことあったらそうなんですよね。開けちゃうといきなり匂いが、あ、いい匂いで、一個パクって食べるともうどんどん食べてる。で、いきなりなくなって、え、全部食べちゃったの。ちょっとやばいね。なぜかわかんないですけど、やっぱ口の中入ってるといい気持ちなんですよね。ちゃんとベロに乗せられるから。けど、私たちは気をつけないと、この肉の欲が私たちの呼びかけるんですね。聞いて聞いて聞いて、本当は私たちは神様に向いて、神様の働きで、神様の仕事で、神様のことを考えながら生きているはずなんです。クリスチャンなんです。神様から買ってもらったんです。なので神様のために生きるはずなんですけど、この肉の欲が、ね、こっちこっち、ちょっとだけだからいいよ、ちょっとちょっとちょっと、でいつの間にかに私たちがこっちに振り向いて従っちゃうんですよね。まあ皆さんがちゃんと、多分皆さん大丈夫ですけど、念のためにはもうちょっとこういうのも多分剥がれます。パゲットスーツでごめんなさい。聞いてなかったですけど、後で怒られちゃう。ルカス君、ちょっと手伝ってくれ。じゃあルカス君、こっち見てて。ルカス君はクリスチャンです。イエス様を従って生きようとしています。私たちみたいですね。ずっとこっち見ててね。ね、こっち見てダメだよ。こっち見たら。ブブーだからね。見ないように頑張ってね。 よくやってますよ。ね、私たちの肉体、本当にこういう感じなんですよね。ねえ、ちょっと見て。ねえ、ちょっと楽しいから、ちょっと見て。あ、じゃあ、よくやって、ちょっと、これ見て。じゃあ、撮って、これ。で、一本こっちに進んで。で、こうやって私たちを、神様の働きから変わるんです。そのちっちゃいものですよ。もうこれもう食べなくてもいいんじゃないのっていう気持ちでもう一個食べたらそれは肉の容器でね。もう食べちゃいけないって言って自分が気がついてるんです。けどそれでも私はもう一個欲しいです。なので私は食べます。振り向いちゃうんです。それがクリスチャンとして気をつけなくちゃいけないんですね。そうするとどうなるか。よし、一個前に進んでもらえたらもう一個挑戦しよう。ちょっとあんまり良くなかったですね。じゃあどうやってこっちこっちこっちこっち、はい、取って、はい、ありがとう。でどんどん進んでいくんですね。でこの場所が書いてあるのはそこで止まらないんです。私たちの肉の欲は本当にひどいのでどんどんパクパク食べていくと最後には囚われちゃうんです。もう本当にネットだよ。でこれ本当はスイカのために買ったんですけど、まあ、ちょっとスイカの周りにつけてなくて、でこうやって取られたんです。じゃあ、ちょっと全部つらい、ごめんね、よかったけど、全部取られた。まあ、アイデア的に多分分かると思います。で、そうやってはめられちゃうんです。逃げられなくなるんです。そして私たちは罪の中で、どうやってこんな悪い場所に来たのか、なぜ私こんな場所に来たのか、本当にクリスチャンなのに、本当に神様のために生きようとして、本当に正しいことをやろうとしてるんだけど、どうやって私はここに来たのか、分からない。一本一本なんですね。一本一本私たちが、あ、それも欲しい。あ、それも欲しい。あ、それも欲しい。って言うと、神様から離れて、囚われた。ありがとう。なのでここでペトロさんのおすすめは何ですか。ペトロさんのおすすめは遠ざけなさいって書いてあるんです。遠ざけなさい。じゃあその意味合いは何でしょうか。これも国語辞典で見ました。これで結構面白いこと書いてあるんですね。一つはこれなんですね。遠ざける。遠くに離れる。これはいいと思いますね。なので、こういうのが弱いとしたら、その、ずっとここに行くよりは、それから離れる。それから逃げる。通り避ける。もう近くならない。の方がいい。なので、そういう面では、私たちがそういう問題があったとしたら、でもし、ね、私とか YouTube とかでも話しましたけど、なので寝る場所に電話を持ってこないんです。もう寝る前に違う部屋に電源入れてそこに置いておいて、そしたら考えないでもう寝れる。それが通り避けるっていう。でそれとか私はインターネットとかであんま好きじゃないんです。いろんな悪いのが載ってるから、そういうのがもう本当に嫌なので、でタビちゃんにあげて、これフィルター乗せて、もう嫌だ、汚いものばっかり嫌だ、それ通り避ける、もう近くなりたくない、もうこんなんいらないから、私気をつけていきたい、私は神様のために行きたいから、これは欲しくない。でそういう意味合いが一つなんですね。もう一つの意味合いはこうなんですね。通り避ける。
関係が薄くなる。で、こういう例えを挙げてるんですね。忙しくって水泳からは遠ざかっている
っていう意味は、私は忙しすぎてこの時間がないということは、クリスチャンとしてこう当てはまってると思うんですね。私はもう神様のことに注目しすぎて、もう神様の働きのために働きすぎて、もうこの肉の欲はもう全然欲しくない、見えない、いらない、それがもう通りだける
ということを使えるんですね。けど皆さんはどうですか？どっちの方ですか？神様に向いて、私はもう神様のために生きてます、もう毎日聖書を読んでお祈りして、もう神様のため、もう本当に朝起きると、ね、今日も神様のために誰かと話できるように、ね、そうやってお祈りして、もう今日もあなたの働きをしたいです、それとも、ちょっと私みたいにちょっと弱い面もある、ちょっと振り向いてて、ルカス君みたいにちょっとずつこっちに離れているかな、どちらですか？最後に2つのお話をしたいと思います。これどっちも聖書の中のお話なので、多分ご存知だと思います。1つはヨセフさんの話です。ヨセフさんの話です。結構有名な話。ヨセフさんは兄弟たちに売られてエジプトに行きました。そしてパテファルさんと働き、そこの妻がヨセフさんのことを人気だったんですね。そしてこういう言葉を言うんですね。私と寝ておくれ。しかもこれ毎日なんです。毎日。けど私たちの肉の欲ってそうですよね。毎日いろんなことで、ねえねえねえねえ、これやって、私のために、ねえねえ、私のためにこれやって、この妻と同じなんです。毎日私たちを良さそうとしてるんですね。そしてそこでヨセフさんは何と言いましたか？私は神に罪を犯すことができましょうか？そんなことはダメです。神様見てます。そんなことはできません。罪は犯せない。それでヨセフさんはどうなったんですか？良くなりましたか？お話をしているとそこから牢屋に入れられたんです。最悪です。けど牢屋の中でも神様に使われてるんです。しかも2年頃経つと、そこから出て、パロが1番で、ヨセフさんが2番。っていう立場になったんです。ヨセフさんは、私は神様に従います。もう他のものは欲しくないです。もう、あなたも美しいけど、それもいらない。で、私は神様に向いて、従おうとします。正しくやりたい。で、そして、そういうお話が一つなんですね、聖書の中。もう一つのお話、女性が入ってくるお話。けどこれはあんまり良くない。皆さんご存知ですか？四色の場所からです。この頃四色読んでますか？多分読んでないですね。私も読んでないです。けど四色の場所でサムソンとデリラさん、じゃんじゃんじゃん出てきますね。サムソンとデリラさん、この話も同じように女性がいるんです。今度はサムソンは何て言うんですか？あ、大好き。これですよね、もう本当に。あ、欲しい。あなたと一緒にいるともうあったかくて幸せで。ね。サムソン、あんたバカ？あの人敵のために働いてるよ。ね、信じられないぐらいですよね。読むと、箇所を読むと、3回もデリラさんが、サムソン、力はどこにあるの？ああ、こうやってれば私弱くなるよ。で、最後に本当について、そしてサムソンの力が全部なくなるんです。その人も牢屋に行くんです。けどそこではどうしてるんですか？無視で打たれて、働け！彼
神様に使われてない。とっても悲しいお話。まあ、最後にはサムソンはそれを悔い改めて神様の方に向いて、私のために、でそして最後は、まあ、フィニッシュはいいんですけど、その間は撃たれてて、ひどい目にやられたりするんですね。捕らわれたんですね、罪に。力がなくなったんです。神様の働きが全部なくなったんです。なぜかというのは、この肉の欲に従っちゃったから。ね、
今日この話は、サタンはあなたにか聞いてほしくないんですね。なぜかというのは、このことをご存知だったら、もう肉の欲が、ねえ、来てっていう時に、そんなの欲しくないよ。私はそれよりいいもの持ってます。神様を持ってます。あなた欲しくないよ。私はそれよりはるかにいいもの、永遠の命が飲めます。これが好きです。これが欲しいです。このパンがあるから、あんな腐ってるパンいらない。そうやって生きてる人は、ね、そうやって生きり始めるんですね。だからサタンはこういうのを聞いてほしくないんです。なぜかというのは、クリスチャン生活に変わるんです。私たちが本当のことを気がつくと、でこうやって、ね、ちょっとだけだからいいからさ、ダメダメ、ね、楽しくない、しかも死が残ってるし、囚われちゃうから、そんなの嫌だ。じゃあ、最後に、これなんです。でもし私がこういう場所で、ルカスみたいに囚われてます。どうした方がいいか。まあ、そこが自分が神様の方に向いてないということを気がついてたら、そこで悔い改めてください。あ、ごめんなさい、私は間違えました。これやらない方が良かったです。で、それで神様の方に向いて、また神様の言葉を読み始め、お祈りし始め、従い始め、歩んでいくのが大切なんです。でもしこっちの方にいたら、それを続けてください。それは良いことです。で、もし、その、肉の欲が分かってたら、それ捨ててください。いらないです。で、もしテレビだったら、テレビを捨てた方がいいんです。神様にした方がいいんです。テレビなんていらないです。で、もし電話だったら、もう何回も多分言いましたね。こんな電話欲しくない。けど人、たまに電話したり、メッセージが来るから、あ、しょうがないんだっていう感じで持っとかないと。本当に好きじゃない。で、それとか、本当にいろんなものを捨てることができるんですね。まあ、食べ物もそうなんですね。捨てることができるんです。それか、友達にあげる。それが全部食べる。あ、それはダメね。それはダメです。それはダメです、ね。で、そうやって私たちも同じように、こうやって捨てることができるんです。そして神様の向いて、私は今日からあなたを従います。今日からあなたに向いて、あなたのことを中心として、私の人生を歩みたいです。歩きたいです。従いたいです。助けてくださいっていうのを願うのが大切なんです。なので、皆さんは今日はどっちですか？どこら辺にいますか？もうここですか？もう私はもうクリスチャンで、もう神様、ね、もうこの世の中のものは欲しくなくて、もう中心でもう頑張ってます。普通のクリスチャンだったら多分ここら辺かこっちら辺か、もしかしたらこうなってるかもしれない。なので、こっちに向いてたら、それ今日ぜひ繰り改めて、また神様の方に向いて、自分の罪を謝って、神様ごめんなさい、私が間違えました。私は今日からあなたをまた従いたいです。どうか助けてください。っていうと、神様の助けがそこにあるんですね。はい、もし、まだイエス様信じてなかったら、イエス様が本当に素晴らしいことです。もう本当にこれより素晴らしいお方はいないんです。自分が本当に全部欲しいものがキリストにまとまっています。もしまだイエス様を信じてなかったら、イエス様を自分の救い主として受けてください。ではこれで今日のメッセージをお祈りで閉じたいと思います。ではお祈りしたいと思います。 愛する天の父なる神様、この時間をお与えになったことを心から感謝します。どうか私たちがこのことを本当に理解できて、この肉の欲を聞かないであなたに従えれるように助けてください。本当に私たちが全部欲しいものはキリストに全部ある。もし今日あなたから離れているクリスチャンがいたら、今日そのことを気がついて、今日今でもそのことをあなたと話して、許しを認めて悔い改めてまたあなたに戻ることができるように助けてください。でそして帰った時、その肉の欲を通り避けれるように助けてください。そして、ね、私たちがもう敵をサポートしないで、それをやめて、そして神様の戦いのために、まあ、イエス様信じてない人のためにお働きができるように助けてください。あなたの力が必要です。あなたの働きが必要です。どうか私たちの上に働いてください。このお祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。